花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
1-4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はいはい、
まあもう1月も後半に入りまして、
うん、
もうだ結構ね、花粉がね、
うん、
徐々に飛び始めているので、
うん、もうね、だいぶ来てますよ。
うん。
うん。
なので、もう、私もぼちぼち、花粉症の薬を飲んでですね。
うんうん。
少しずつ魔法防御を高めてるんですけども。
そうですね。
うん。皆さん大丈夫ですかね？今年からデビューの方も、ね、いらっしゃったら。
ああ、そうだよね。ああ、そっか。誰でもデビューの時はあるわけだからね。
あるあるあるある。うん。
もう覚えてないけど。
なのでね、まあ、そしたらようこそということでね。
そうね。
そして前回 お知らせしたシャレ神戸ミュージアムのクラウドファンディングがですね、
うんうんうん、
現時点1月23日の、まあ、今午前1時ぐらいなんですけど、
はい、
目標金額のなんと半分の 51% が集まっていると。
素晴らしい。
すごいね。
うん、まだ1ヶ月経ってないもんね。
そうだね。
うん。
で、残り36日、まあもう1ヶ月ぐらいあるので、うんうん、これは500万円目標金額いくのではないかと。
いや、なんとかしたいですね。
そうだね。
残したい。
うん。
うん。
もうぜひ、ね、出資したその、広告枠を見に。
そうです。
ね。行ってみたいですね。
でね、まあ、その、残ることになったらさ、閉館せずに。したら、なんか、キッドがこっちに来るタイミングでさ、
はいはいはいはい、
そう、ちょっとシャレ神戸ミュージアムのさ、
うん、
イベントスペースで、
はいはいはいはい。
まあ、ラジオイベントはやりたいなと思いますね。うん。
またぜひぜひ、またアマプロの二人も呼ぶか。
また呼ぶ、そう。
また自費で来てもらって、
うん。そうそう。モニターあるからね。
そうだ、ね。
モニターあるから。クイズできるからね、また。
そうそうそう。
はい。
やりましょうかね。
はい。
はい。で、花井さんは、最近はいかがお過ごしですか？
あ、そう、さ、うん、大阪のさ、レトロ、ゲーセンのザリガニはさ、
はい。
そう、今日、なんだ、開けて、
うん。
23日か。
はいはいはい。
昨日22日にさ、うんうん、火災。
そうだね。
火事で、
うんうん、
で、ザニガニさんからの、
うん、
まあ、出荷だったみたいだね。
そうだね。
今日なんか分かった情報なんだけど、うん、あれ、キッドって行ったことあったっけ？結局行けなかったんだっけ？
ね、なんか、中には入ってないかもしれないな。うん、外から、
ここ通天閣のね。
そうそうそう。
うん、近くにあるんだけど。うん、
なので、あ、そうか。ここなんだって言って見た覚えはあるけど、中には入ってないかもしれないな。
あ、そうか、うんうん。いや、結構ね、貴重な筐体があったりとかして ね。そうなんですよ。で、大阪はもう一店舗ね、アウトバーンっていう、
はいはい、はい。
レトロゲーセンもあったんですけど、そこはもう閉館しちゃって、
うんうんうん、
近代の近くにあって、
お
ー、そうなんだよね。
なるほどね。
いやー、びっくりした。
いやー、もうだから火事になったってなってさ、
うん、
速攻でレトロゲームおじさん、
はいはいはい、
おばさんたちのさ、
うん、
ライングループがあるんだけど、
おー、
まあ要は私が台東にね仕事をしてた時に、うんうん、まあ知り合ったいろんなコナミとか。うん、
はいはいはいはい。
いろんなゲームメーカーの人たちの集いの。
すごい。
が、LINE グループがあって。
すごいグループじゃん。
もう年に一回ぐらい飲みに対してんだけどさ、うん。
え、めっちゃ楽しいじゃん。
そこに速攻で、ザリガニがーっていう。上がってきて、って、あーみたいな。
あのっていう、そう。
みんなショックを受けていて。まあまあ、そうだよねっていう、ね。
そうよ。ダライアスのあの筐体もあったよ。
そう、あの3画面のね。
そう。
だからな。
だからまあ、水浸し、
まあ、
なんかこう、燃え、なんかね、沈下した後の写真があったけど、
はいはいはい。
いや、水浸しになってると思うから、
まあそうだよね。
どうなんだろうなっていう感じではありますね。
まあちょっとこう、まだちょっとね、少しでもね、 こう稼働できる筐体が
そう。
ね、復旧できたらいいんですけれども。
まあ、その情報待ちですかね。まあ、幸い、亡くなった方とかはいらっしゃらなかったみたい
あ、
だっ
そうだね。そ
た
こ
の
は
で、
まあね、
まあ、そこ
本当
だ
に。
け本当に、あれなんだけど
そう
ね。
だね。
いや、それがやっぱレトロゲーマーたちに、
まあそうだね。結
ちょっ
構シ
と
ョッキング
ね、
な。
そう、出来事でした
です
ね。
ね。
あとはですね、モーニングで、
モーニング。
雑誌の、
ああ、
金田一パパの事件簿っていうのが始まったらしくて、
そうなんだよね。
結婚してたのか。
そう、なんかね、
そう、
金田一37歳の
そうそう
事
そ
件簿の、
う。
そう、俺ね、まだ途中から読んでないんだけれども、なんかみゆきと結婚して、っていうのが37歳の事件簿であったのかな。で、ただその後子供ができてっていうのがこの金田一パパの事件簿
はあ、
っていうことら
は
しく。
いはいはい。
なので、そう、37歳の事件簿をね、私途中までしか読んで
うん。
なくてですね。
はいはいはい。
あ、18巻まで出てんのか、この。
これ、高藤陽一出てくるんだ。
あ、出る出る
37
出る。
歳。おー。
もうなんか、すごい超厳重な刑務所みたいなところに入ってるんだけど、
高藤陽一も結構いい歳だよね、多分。
そうだね、なんかね、
40近いと思う。
白髪の長髪みたいになってて、高藤が。
おう。
で、まあ、外出られないから、なんかね、差し入れの本をなんか、折ったりとかして、ページを折ったりなんなりして、で、それで、外の協力者にメッセージを送ってるっていう、ちょっとなんか無理があるだろうっていう感じの、
ちょっ
なんか折って、それでこれを、この本を捨てといてくださいみたいに渡して、
さすがに、
で、それで、外の協力者にメッセージを送って、で、また高藤に本の差し入れだって言って持ってきたら、それは協力者の人が多分なんか追ってメッセージをあれしてて、まあそれを見て高藤が、あ、ね、高藤の、なんか部下っていうか、高藤の弟子みたいのが12人い
い
て、
るんだ。
オリンポス12神になぞらえた高藤の弟子がいて、
やばい、読みたい。
で、その本を見て、アポロンは捕まってしまいましたかみたいな。彼には、芸術犯罪の素質があったのに残念だ、みたいな。
まだそんなことやってんの？
そうですね。だから、37歳の事件も面白いですよ。
面白そう。
真壁っていうさ、高校の時の、真壁先輩とか、真
い
壁
たい
が、
た。
そう、刑事になってて、そう、
へ
それでなんか一緒に協力して事件解決したりとかする話もあるし。で、剣持のおっさんはもう、引退してて警察官を。
はいはい。
なんだけど、一応金田一が言えば協力してくれるみたいな。
おー。
昔取った杵束みたいな感じで。で、明智さんはね、
明智さんどう
明
なった？
智さんまたさらに出世して、なんだっけな、警視正とかなんか、相当上の位まで行って
する ごいじゃん。
感じなので。
おお。
なので、これ37歳面白いですよ。
うーん。
あれあれ、なんだっけ、早見麗華
はい、おった。
も出てくるし。
おお。
なのでね、
いい
結
か
構
ちゃん。
昔のファンが読んでも面白い。
ああ、なるほど。
で、それが今回、金田一パパの事件簿になったと。いうことなので。ちょっとこれは私も要チェックかなというね。
ねえ、これはちょっと気になりますね。
いやもうね、電子書籍でさ、最近漫画とか読んでんだけど、もうやっぱ老眼でさ、スマホだと結構きつくて、
わかる。
なんか Kindle っていうAmazon とかで売ってる電子書籍を読むアプリがあって、まあスマホでも読めるんだけど、タブレットみたいなの買おうかなと思って、ちょっとこの間見に行ったらさ、えらい高くて、なんか、いいやつはね、 なんか5、6万ぐらいすんだよね、やっぱね。
そうな
その、
んだ。
電子書籍読む用のタブレットみたいな。いや、
ちょっと
そう
な
そう。だったら普通にさ、Android のタブレットとか、2、3万で売ってるから、そっちの方がいいのかなとか思って。で、見ていって、やっぱ iPad 様はめちゃくちゃ高くてさ、まあ、10万とか超えなわけ
そう
よ。
ね。
ちょっ
高っ。
とね、どうしようかなと思ってるんですけど。まあ、でもやっぱりスマホだとなかなかね、
いや、しんどいよ。
しんどいのでね。
しんどいよね。
文字もさ、Ruby が読めないのよ、スマホだと。
わ
ちっ
か
ちゃ
る。
すぎて。だから拡大してさ、Ruby を見てから、もう一回戻してからページ、次のページ行くみたいなさ。
そうだよ。だっ
もう
て
め
もう、
んど
金
く
田
せえ
一
て。
の犯人の名前とかルビない
そう。
と読
わ
めな
かん
いん
ない
だ
から
から。
ね。
なんて読むんだろうって思う。
なんだろうなとい
か
う
んないん
ね。
だもん。
高藤とかそういうの多いじゃん、なんか。なんかそういうのも、ちゃんと Ruby も読めるようにさ、ちょっと買おうかなと思ってまして。ちょっと皆さんおすすめの電子書籍読むデバイスがあったら、
そうです
ね、教え
ね。
ていただきたいなっていうね。もうやっぱ紙の方ももちろんいいんだけどさ、やっぱ場所取るじゃないですか。
わかる。
三国志60巻とかさ、実家にあったけど、今考えると結構頭おかしいなって思うしね。
そうだよね。60回言うと。そうな、重いし、場所取るし、そうなのよね。
そう、だから、ちょっと皆様、おすすめの電子書籍、読むデバイスあったら教えてほしいなと、思います。
思います。
そしてですね、ベルバラの、
おう。
ベルサイユのバラの全話配信が始まりまして、YouTube で。
公式で。
全40話。
おー、
まあ、
40
これは、
話なんだ。
で、こ
結
れ
構
は
短
ね、
いんだ。
1月の末に、ベルバラの新しい劇場版アニメがやるんですよ。それに向けて、まあ、予習というか、ボルテス5レガシーの時と一緒で、その先に予習しとけよっていう。例によって、毎週金曜日に5話ずつ配信っていう。またこのパターンかっていう。で、1週間で消えますみたいなね。だから、平日1日1話ずつ見ろよっていう。
見ろよっていう。月から金まで帯で見ろ
見ろ
よっ
よって てい
う。
う。でも、ブルーレイボックス持ってんだけどさ。
そうなんだ。
なんだけど見ちゃうんだよね、やっぱね。いやもうね、皆さんね、私ベルバラ検定2級なんですけ
そうだ
ど、
よ。
もう
そうだ
ね、
よ。
もしアニメ版のベルバラを見たことがないという人がいたら、ぜひこの機会にね、見ていただきたいんですよ。もうね、演出が過剰なんですよ、今見ると。もう笑っちゃうぐらいの、もうガンダムウィングみたいなの、もっとすごい感じ。5話でさ、まあ、その前にあれだ。サブタイトルっていうか、各話タイトルあるじゃん。第1話、何々みたいな。あれのさ、第2話のタイトル俺すげえ好きなんだけど、マリー・アントワネットがね、登場する回なんだけど、第2話のタイトル、前、オーストリアの蝶っていう。前、オーストリアの蝶。
隣、超。
かっこいいっていう。前、びっくりマークで。オーストリアの蝶々ね。
ちょうちょ。
こんなの考えつかんなーっていう。もう、まず第二のそのタイトルかっこいいのと、で、マリアントワネットはオーストリアの、まあ、女王の娘なんだよね。で、オーストリアとフランスの同盟のために、オーストリアからフランスに、まあ、嫁に行くと。で、行った先で、フランスの王様、現国王のルイ15世っていうのがいて、まあ、その息子のルイ16世のお嫁さんなんだよね。マリー・アントワネットは。なんだけど、ルイ15世、まあ、要は、自分の義理のお父さんか。の、現妃っていうのが、まあ、妾なわけですよ。だから身分が低い女なのね。で、行って、で、 マリー・アントワネットがフランスのベルサイユに行った時に、その、まあ、デュバリー夫人っていうその妾がいて、で、そのベルサイユのしきたりとして、身分の高いものが、身分の低いものに声を、あ、違う違う違う、逆だ。身分の低いものは、身分の高いものに自分から声をかけちゃいけないと。まあ、つまり、目上の身分の高い人から声をかけられるのを待たなきゃいけないというルールがあって。で、デュバリー夫人は身分が低いので、要は、アントワネットから声をかけない限り、デュバリー夫人からは声をかけられないわけですよ。で、その、アントワネットは、ただ、この妾とか娼婦みたいなやつが、ベルサイユ宮殿にいるのはもう、許せんと。貴族の誇りとして、こんな身分の低いやつがこの王宮に闊歩してるのは許せないみたいな感じで、絶対私から口を聞きませんみたいな、なるんだよね。まあ、ただデュバリ夫人は国王の、妃なので、要は、めちゃくちゃ権力を持ってるわけですよ。王政においては。だから、あの小娘みたいな。ただ、しきたり的に自分から声かけられないので、だ王様とかにこう、あの小娘が私のこと無視するんですみたいな感じで言いつけて、で、最初は、まあ、アントワネット14歳だからまだ、いやいや、そんな、まだ14歳の、そんな小娘に張り合うなよみたいなこと言うんだけど、まあ、ただやっぱりもう、デュバリ夫人はもうとにかく、色気がすごくて、その肉体美で王に取り入ったようなやつなので、
す
もう
ごい
なんと
な、
かしてくださいみたいな感じで言って、で、なんだかんだって結局もう、その、アントワネットがデュバリー夫人に声をかけなければ、フランスとオーストリアの同盟が破棄されそうみたいなところまで行っちゃうのね。まあそんななるって話もあるんだけど で、それでもう、どうしようってなって、アントワネットがもうわかりましたと。その、まあ、自分の母ね、そのオーストリア女王のマリア・テレジアっていうのがいるんだけど、その同盟のためにお嫁行きなさいって言ったお母さんのために、母のためにだけ、一度だけあの女に口を聞きますみたいな約束をして、で、新年の挨拶に、王宮にみんな来るわけですよ、貴婦人たちが。で、来て、アントワネットから、何々夫人、新年おめでとうみたいな感じのことを言う機会があって、で、まあ、みんな順々にこうこなしていって、デュバリ夫人の番になって、で、もうみんな注目してるわけですよ。だってそこで、アントワネッ
そう
ト
だ
が
よ。
声をかけなかったら、
そうよ。
最悪戦
そう
争によ
。
なっちゃうっていう感じなので、もうみんなすごい固唾を飲んで見守ってて。で、そこで、アントワネットが、ベルサイユは今日は大変な人手ですことっていうんだよね。新年だから。だ、それで声をかけて、デュバリー夫人がもう、高笑いですよ。あ、勝った、小娘に勝ったみたいな。もうそこの演出がすごくてさ、もう、あははははって高笑いした瞬間に黒いバラがもう、ボワーって咲いて、もう、
すごい。
その黒バラボワーって、花びら舞うみたいな。ピスケスのアフロディーテのブラティじゃない、ピラニアンローゼみたいになって。いや、勝ったわ、はっはっはってなって、で、アントワネットはもう屈辱でクーってなって、バーンって駆け出していって、で、階段を駆け下り、泣きながら階段を駆け下りていくのね。で、その時に自分が言った、今日はベルサイユは大変な人手ですことってずっとこだましてて、今日はベルサイユは大変な人手ですことって言って、もうすごい下ってく、もう、大江戸線の六本木かぐらい下っていっ
す
て、
ごいじゃ
やばいで、その描写がね。で、自室に行ってバーン、わーって泣き出して、まあ、オスから追っかけてきてんだけど、もうたった一度だけです、みたいな。もうこの後は一言だけあの女に口は聞きません、みたいな。
ほうほうほうほう。
でも私は負けた、みたいな。もうね、ぜひ見てほしい、第5話。
す
す
ごい
ご
じ
い面
ゃ
白いから。もうね、ほんと演出過剰だなーっていう。もうね、やばいよ。もう毎回お腹いっぱいになっちゃうから。もうその、アントワネットとデュバリー夫人がこう、向き合ってさ、睨み合うみたいなシーンあるんだけど、もうどんだけそのカット入れんのっていう。 なんか3枚ぐらい、ティラリン、ヒラリン、みたいな。で、またデュバリー夫人のカットも入るみたいな。もうやばいよ、マジで。ぜひね、見ていただきたいね。
ああ、面
ほ
白い。
んと面白い。まあ、YouTube なんで無料では
い。
見れるので、ぜ
うんうんうん。
ひね、見ていただきたいです
じゃ
ね。
ない。平
はい。
日はそれ
そう
で。
そうそうそう。
は
で、皆さん感想をぜひ聞かせていただきたいなと思います。
い。はい。
じゃあ、メッセージをですね、ミクシー2のコミュニティいただいてるのでご紹介します。
はい。ありがとうございます。
これはしんちさんで、前回奥様が、
あ、シェンクセイヤ？
せいやのシャカにハマっているっていう、
はい。
私がシャカそのものなんだよって言っていた話で、で、処方箋ありがとうございますと。まさかのファミコンジャンプ。そうそう、せいやが赤かぶとぐらいにしか勝てんっていうね。
そ
で、妻が、現物のゴールドクロスに手を出す前にプレイさせて、
う。
所詮アテナのセイントの相手など熊程度が関の山だぞと言ってやりたいと思いますと。ありがとうございましたということで。ああ、よかったね。
よかったで
ねえ、
す。
もう本当に。
は
そうでさ、ベア劇がいるじゃん。
い。
ブロンズの。いや、ベア劇がさ、そのアニメでね、アニメ見てた時に、俺はロッキー山脈で大熊を何万頭も絞め殺したって言ってんだけど、これ前も言ったかもしれないけどさ、その修行の期間が、まあ、聖夜がギリシャで修行してたじゃん。まあ、あれは6年ぐらいなんだけど、6年間でさ、何万頭の熊を絞め殺したって、まあ、何万頭だからまあ3万頭ぐらいとしたら、
そうだね。
1日14頭とか絞め殺してんだよね。
そう。
もう絶滅しちゃうんじゃない
そう
のっ
だ
ていう。
よ。
やばいよ
いなく
ね。
なっちゃう。どんな嘘だよっていう。
これさ、俺絶対脚本これちょっと間違えたと思うんだよね。数百、なんだ、何百、何千、何百頭と
何
絞め、
百、まあ、百だったらな、まだ。
ロッキー山脈で大熊を何百頭も絞め殺しただったらまあわかるんだけど、何万頭もちょっとやりす
そう、
ぎ
ちょ
じ
っ
ゃねえかな
と。
っていう。やばい、一日十、毎日だよ。毎日6年間、一日14頭だよ。
そうだ
や
よ。
ばくない？
見つけるのも大変だし、もういないよ。
絶滅しちゃうよね。
そう、絶滅し、わあ、その突っ込まなかったんだな、誰もな。
まあだから、まあ劇、ベア劇は、熊にこんな強いってことは、まあ、ファミコンジャンプで聖夜がね、赤兜に強いっていうのはある種、
まあまあ、そうね、合って
ね、
るか。
戦意では熊に強いっていう設定はもしかしたらここから来てんのかもなっていうのをちょっと思ったんですね。まあ何はともあれ、奥様がね、
そうですね。
釈迦からぜひ解脱していただければと。
そうですね。ゴールドクロスに手を出す前に。
まあでもそしたら次あれかな、ポセイドンの方に行っちゃったりするのかな。
あ、そっちに行っちゃうの？
で、シードラゴンのさ、あれは、マリーナとかスケールか。スケールを見てさ、ポセイドンに何者だって問われて、シードラゴンにございますってかっとっさに言っちゃうみたいな、ね。あ、やばい、行っちゃった。もうシードラゴンにならないと、みたいな。あのシーンすげえ好きでさ、シードラゴンにございます。チラってこう見て、スケールが並んでるんで、チラって見て、シードラゴンにございますって。あれ一生に一回は行ってみたい、どっかで。
一緒に
誰か、何者だって聞かれて、シードラゴンにございますって。行ってみてえなーっていう。なかなか機会がないですけどね。ぜひ皆さんもね、このせいやのこのセリフ言ってみたいとかあればね。
あ、ぜひどうい も
くらで
教え
も
て
付き
くだ
合いま
さ
す
い。
んでね。
はい。
で、もう一つが、デンブさんありがとうございま
あ、あ
す。
りがとうございます。
子供の時に遊んだゲームで、大人になってから評価が変わった作品はありますかと。
おー。
例えば子供の時は難しくてクリアできなかったけど、大人になったら意外と簡単だったとか、ストーリーの見方が変わったとか、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、なんかあります？花井さん。
ああ、大人になってか。
それはね、やっぱり一番は、
うん。
バンゲリングベイかなっていう。
おー、
あれ、子
はいはい。
供の頃意味わかんなくてさ、
うん、意味わかんなかった。
なんか、よくわかんないうちに戦闘機がビュンビュン出てきて、
うんうん。
空母が壊されて で、
う
自分は燃料がなくなって墜落してみたいなさ。
ん。うんうんうん。
毎回そんな感じだったけども、まあ、実際今、操作法だったりさ、その工場を、そのステージにある工場を全部破壊するとクリアになるとか、まあもちろん説明書に書いてあるんだろうけど、当時読んでないからさ。そういうのが分かってからやると、ああ、これはなかなか面白いなっていう。で、爆弾も9発しか積めなくて、
はいはい。
で、工場が9発全部やっても壊れない時があるのかな。で、そうすると、空母に戻って補給して、で、また工場を破壊しに行くと。ただ、空母も敵の戦闘機とか爆撃機が来ると、ダメージを受けて、そのうち壊されてしまうので、空母が攻撃されたら戻って、その戦闘機とかを迎撃する必要もあり、だ結構、なんていうか戦略的なんだよね。バランスを考えてやらなきゃいけないっていう。
はいは
で、その、ヘリコプターね。自分が操作するやつもダメージ値によって操作がだんだん難しくなったりしていくと。で、空母に戻ると、まあ修理されてダメージはゼロに戻るんだけど、面白いのがその敵の基地の中に、バンゲリング帝国の、マークみたいのがあるんだけれども、そこに着陸すると、ちょっとだけダメージを回復できるという。一時的な修理をしてダメージを回復できるというのがあったりするんですよね。だから結構なんかいろいろ考えられてんなーっていう。
マジで意味わかんないままやってたよ。
そうそうそうそう。
うん、友達んちで。
だからあれはやっぱ早すぎたなーっていう。
早いね。
まあ高橋名人がね、あれは当時ハドソンでラジコンが流行ってて、
は
ラジコンの操作なんだよな、あれはって言ってて。
あ。ああ、はいはいはいはい。
そう、だから、やっぱ、ちびっこにはなかなかね、
そっ
きつ
か。
かったんじゃないかっていうのはあって。バンゲリングベイ。
ああ、
そうなんです
か。
よ。まあ、あ
じゃ
と
今やって
ね、
たら
そう、
そう
今
か。
やったらね、結構面白いです。
へえ。
あともう一つは、スターラスター。ナムコの。あれもさ、子供の頃全然意味がわかんなくて。
わかんなかった。
で、でも今やるとさ、その 3D、疑似 3D な感じになってますけど、ちゃんとレーダーとか見て、敵がどっちから来たら、こう避けてとか、で、そのシールドを張って攻撃を防御していくとか、非常によくできていて。まあ、それこそ本当ガンダムとかに乗っているような感覚を味わえるゲームだったりするんですよね。だ子供の頃全くわからんのでさ、あれもやっぱちょっと早すぎたのではないかなと。
な
私
る
は
ほどな。
それが2強ですね。バンゲリングベイとスターラスター。これは、ぜひね、皆様も、まあ、やってるかもしれないけど、いや、ぜひ子供の頃意味わかんなかったなと思っていたとしたら、今やってみる価値はあるかなと。
そうですね。で、
うん。
やっぱり意味わかんなかったわって、
ああ、
いうゲー
そう
ムがあっ
いう、
たら、
ね。
クソゲー弁護団の方に、
そうそうそう、なんでこれは、
やっぱりわかんな
ってい
かった
う
です。
ね。やっぱ無理っすわ、っ ていう
そう
ね。
そう。考えたんですけど、やっぱ無理っすわっていうのがあったら、ちょっと、
そうだね。
送ってきてくれれ
うん。
ば、弁護いたし
そう
ま
だ
すし。
ね。
あ、そうそう、それです。そうだ、高橋名人の名前出たけど
ああ、
さ、
そうそうそう
ねえ、
そう。
びっくりして
ね。
さ、
手
心筋
術して
梗塞
ね。
だっけな、そう。
うん。
で、バイパス手術みたいなんで、
はいはいは
ま、
い。う
ね、検査からわずか1日
ん。
の、手術で、まあ、助かったみ
そう
たいな
だ
感じで、
ね。
危ない場合
いやい
もあっ
やい
たっ
やい
てい
や。
うので、うわーと思って、よ、なんかヤフーニュースみたいになってる、み
うんうんうん。
たいな。そう。
いや、よかったね。なん
よ
か、
かった。
ね、
びっ
無
く
事
りした
で。
よ。そ
で、名人がさ、
う。
退院した日かな？に、なんか、 今日は何連射でしたみたいなさ。
そうそうそう、言って、やってた、やってた。
写真上げててさ。
めっちゃ面白い。
のんきかっていう。連射しとる場合かっていう。
いやー、めっちゃ。いやー、でも本当によかったよ。
いやーね
ー。65
歳です、
ね。5歳か。わー。うんまあまあ、へえ、僕らの名人が。
まだまだこれからなので、ね。
そうですよ。まだまだ冒険島ですよ。
そうそうそう。
う
ん、なので、元気にね。
はい。
していただきたい。まあちょっと今度会った時にね、うんうんうん、また、前回祝いというかね。
そうですね。
したいと思いますけれども。
うんうんうん。
まあちょっと皆様も本当にね、健康第一ですので。
そうなのよ。
もう、命大事に。
そう。
して。で、花粉が来ていたら、うん、もう今から、
薬飲んじゃう。
飲んで魔法防御上げて、
そう。
行って、
うん。
元気にね、過ごしていただければと思います。
そうね。まだ寒いから。はい、
そうね。
気をつけていきましょう。
はい。というところで、お時間になりましたので、
はい。
いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。